皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月のもう31日ですね。7月最後になりました。もう明日からは8月となってしまいますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。今週の木曜日ですね、8月3日の、18時、午後6時から、東京渋谷の方でダンス留学の説明会を行います。僕の方はですね、8月1日、火曜日にロサンゼルスを出て、そうすると到着が翌日になるので、2日水曜日に日本に着いて、3日に、東京で、渋谷の方で説明会を行うという流れになるんですが、説明会の方でご紹介するダンススタジオ、5つあるんですけれども、デビー、ムーブメントライフスタイル、ミレニアム、エッジ IDA ですね。ロサンゼルスではとても人気のある5つのダンススタジオですが、ですね、2週間前ぐらいですかね、にもうスタジオの視察は全部終わりまして、スタッフさんとミーティングをしてきました。で、本当にもう出来たてほやほやの最新情報ですね、を仕入れてきましたので、そちらの方をお話ししたいというふうに思っています。で、時間があれば、ロサンゼルスの現地のことですね、治安のことであったり、あとはおすすめの先生とかですねも聞いてきたので、お話ししようと思っています。で、説明会なんですが、まだお席に余裕があるので、もし、興味がある方はぜひお申し込みください。で、説明会の詳細なんですが、リビングアメリカダンス留学説明会2017というふうに検索していただければ詳細が出てきますので、そちらの方からご覧になってください。はい、お知らせは以上となります。で、僕の近況なんですが、もう近況はそのままズバリですね、日本の、説明会の準備をしています。で、正確には、3日木曜日に説明会をして、4日はですね、個別のダンス留学の個別のカウンセリングをします。で、5日に僕はもうロサンゼルスに戻るんですが、その時に、サマーキャンプの参加者ですね、まあ、正確には中学生のサマーキャンプの参加者を引率して、ロスに戻ってくるんですが、仕事の準備はですね、もうバッチリ終わりました。説明会の資料であったり、あとスライドですねとかも全部、終わりましたし、カウンセリングの資料もできましたし、中学生のピックアップ、引率ですねの準備もできましたがですね、個人的な準備っていうんですかね、持って帰るものだとか、いろいろはまだ何にもしてません。昨日クリーニングに出して、今日、クリーニングをピックアップしに行って、必要なものをバタバタっと買って、で、準備をしようかなってところなんですけれども、まだなんでしょうね、もう2日後には出発というのに、まだ全然、実感が湧かない状態ですね。で、今日はロサンゼルスは日曜日なんですけれども、娘がですねバレエのレッスンを受けているので、まあ、そのバレエのレッスンに連れて行って、それからまたちょっとお仕事して準備もしようかなというふうに思ってるんですが、うちの娘は今4歳なんですね。で、4歳で、バレエを始めたのは2歳半ぐらいから、1年間やって、で、ちょっとお休みしてまた、最近始めたんですけれども、とりあえず踊るのが大好きなんですね。なので、ちょっとバレエのレッスンでも受けさせてみようかなと思ってやったのがきっかけなんですけれども、アメリカだということもあるかもしれませんが、本当に楽しくレッスンを受けているんですね。その先生がもうすごく褒めるのが上手というか、もうすごく褒めてくれるんですね。なので、何かちょっとできたらもうすごいわって言って褒めてくれて、拍手してくれて、で、それでまた子供たちは嬉しくなって、もううちの娘もそうですけれども、もっとやりたい、もっとやりたい、ダンス行きたい、レッスンしたいっていう風になってるんです。 なのでもう本当に厳密に言うとレッスンかというとですね、ワイワイガヤガヤやってるので、レッスンじゃない部分もだいぶあるんですけれども、あっち行ったりこっち行ったり子供がしてるので、ただ、そうやって楽しくやってるのを見ると、まあ、スタートはそのこういうことなんだなと、何でもそうだと思うんですけれども、とりあえず興味を持って、楽しくやって好きになってから、努力すると、好きだから努力ができると、好きだから、まあその、まあ、辛いことがあっても耐えれる、続けられるっていうことの今基盤を作ってるところなんだろうなって思いながら、見ています。でそれをですね、昨日ちょっとダンス留学生を空港に送っていったので、その話をしたら、その留学生もですね4歳からレッスンを始めてるということで、うちの娘とほとんど一緒なんですけれども、すごくいい環境だというふうに言ってもらいましたね。やっぱり楽しんでやるのが一番だというふうに言ってもらえて、まあ、実際に踊るのは好きなので、まあ、このまま本人が嫌だと言わない限りはダンスのレッスン、まあ、バレエのレッスンですねを続けていこうかなというふうに思っているのが、僕の近況となります。はい、それから気温ですね、ロサンゼルス、ニューヨークともに非常に暑いです。どちらももう同じぐらいですね。最高気温が33度で、最低気温が13度から15度ぐらいでしょうか。でとてもいい天気になっています。で日本も同じぐらいじゃないですかね、30度ぐらいあって、まあ、ただ違うのが、まあ、ロサンゼルスで言えば湿気がないと。ニューヨークの方はまだちょっと湿気がありますけれども、で日本の方は、ものすごい湿気があるんだと思います。なので僕まあ、毎回日本に帰るたびに、日本の親であったり親戚であったり友達であったり、いろんな人からですね、熱中症には気をつけろというふうに注意されるので、まあ、帰ってたくさんお水を飲んで熱中症にならないように気をつけようというふうに思います。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルは留学中に、現地で必要なものって何があってどこで買えますかというものです。これはですね、事前に準備するものではありません。留学中に必要なものは何ですか、日本でから何を持っていけばいいですかということではなくて、現地で生活してる時に、現地で必要なものですね、現地で買わなきゃいけないものは何ですかというのが今日のタイトルになります。これはですね、本当に留学前にですね、必要なものですね、留学前に準備ができるものかはよくお問い合わせをいただきます。これは持ってった方がいいですか、これは準備した方がいいですかっていうのはよくいただくんですが、実際留学してから、これはどこで買えますかと、まあ、そもそも何が現地で必要ですかと、何がごめんなさい、どこで買ったらいいですかというご質問はほとんどいただかないんですね。まあ、実際に行ってみれば、分かるというのもあるんですが、もう出発前に、まあ、そこまで気が回らないというのもあると思います。なので、今回はですね、まあ、その実際に留学してみて現地で買わなきゃいけないもの、現地で必要なものは何なのかというのと、あとそれはどこで買えるのかというものをお話ししていきたいと思います。でまずですね、留学して一番最初にすることは空港から滞在先に行って、チェックインすることですね。で滞在方法は、ホームステイか学生寮になるんですけれども、まあ、ホームステイでも学生寮でも、一番最初に一番初めに必要なものは水です。でホームステイでも学生寮でもと言いましたが、まあ、ホームステイの場合は、お家の水が、飲める場合がほとんどなので、その場合は買う必要がないんですが、ただ学生寮の場合はですね、お水がまず一番初めに必要なものになります。でロサンゼルスの水道水は基本的には飲めないので、お水は買わなきゃいけません。でそのお水がないと、まあ料理もできませんし、まあ、そのやっぱり飲む水がないっていうのは厳しいですよね。なのでお水は滞在先の近くのスーパーマーケットで まあ、買えばいいんですけれども、まあ、せっかくそのスーパーマーケットに行くのであれば、他に必要なものも、まあ、まとめて買っておければいいですよね。で、ロスで、スーパーマーケットというと、ラルフスですね。ラルフス。ちょっと発音が違いました。ラルフスと、あとボンズ、あとトレーダージョーズというこの3つが、大きなスーパーマーケットのチェーン店なんですが、一番よく見かけるのはですね、まあ、ラルフスですね。がもうそこら中にあります。で、留学生が行きたい、お土産買いたいっていう人気が一番高いのはトレーダージョーズですね。いろんなおしゃれなエコバッグがあったり、お土産に最適なチョコレートがいっぱい売ってたりというのが、トレーダージョーズなんですが、トレーダージョーズはですね、なかなかそこら中にはないです。これは僕の勝手な、リサーチですが、ちょっといい場所ですね。サンタモニカとかビバリーヒルズとか、ビバリーヒルズじゃないか、でもそういうちょっとこじゃれた場所に多くて、ちょっと偏僻な場所、偏僻な場所じゃないですね、郊外にはあんまり見かけない感じがします。ただラルフス、ボンズはもうそこら中にあって、とてもとても大きなスーパーマーケットですね。で、このマーケットで何が買えるかっていうと、まあ、お水はもちろんなんですけれども、まあ、その他に食材ですね、お肉だったり野菜だったりフルーツだったりというものが買えます。で、これもですね、ホームステイの場合はプログラムに朝ごはんと晩ごはんの食事が含まれているので、そんなにがっつり食材が必要ではないんですが、学生寮に滞在の場合は、食事は自炊なので、まあ、食材を食料を、買っておく必要があります。で、ホームステイでも今言った朝と晩は、ご飯が含まれているんですが、ランチは、含まれていないので、まあ、外食をするんであれば、別なんですけれども、例えばもうお弁当を持っていくというのであれば、例えばハムと、レタス、あとパンと、あとトマトとかですねの、例えば材料を買っておけば、まあ、サンドイッチを作って学校に持ってったり、外に出かけるときに持ってったりということができます。で、その他に、マーケットで買えるものなんですが、結構、いろいろ買えます。っていうか、ほとんどのものが買えますね。歯ブラシですね。あと、歯磨き粉、シャンプー、リンス、それからあと、生理用品とかも買うことができます。あとホームステイの場合は必要ないんですが、学生寮の場合だと、トイレットペーパーとか、あと洗濯用の洗剤ですね、そういったものも買うことができます。それから、もう自炊するのがめんどくさいと、まあ、学生寮の場合ですけれども、そういう場合はもう電子レンジでチンするだけでできる冷凍食品も売ってるので、まあ、それも、マーケットで買うことができます。あとは必要なものだと、例えばコンタクトの、洗浄液とか、あとお薬も買えますね。風邪薬とか鎮痛剤とか下痢止めとか、あとアレルギーの薬とかですね、も、マーケットで買うことができます。なので、今言ったものはほとんど、初日に全部手に入るので、ついて滞在先にチェックインした後にマーケットに買いに行って全部揃うので、その気になれば今言ったやつは全部日本から持ってくる必要はないですね。そうですね、買うことができます。なので、まあ、ちょっと荷物を減らして持ってくること、留学することができると、いうことですね。なので、まあ、日本で買えるものは、まあ、ほとんどアメリカでもう買うことができます。ただ、こう、ブランドにこだわりがあれば別ですけどね。シャンプーはこのブランドじゃなきゃ嫌だとか、いうのであれば別ですけれども、まあそういうのを気にしないのであれば、まあほとんどそのマーケットですね、スーパーマーケット、ラルフスやボンズで、買うことができるというものですね。で、そのスーパーマーケット、ボンズやラルフスで買えないものは何なのかというとですね、まずは、電化製品です。で、留学中に必要な電化製品なんですが、まあ、スマホであったり、パソコンとかは、日本から持ってくると思うので、それ以外では、一番必要なのはヘアドライヤーですね。ドライヤーです。で、なんで、ドライヤーが現地で購入する必要がある品になってるかというと、電圧の関係ですね。 スマホとかパソコンとか、もうほとんどの電化製品はもう今は変圧器なしで、日本で買った状態でアメリカでも使うことができるんですが、ドライヤーだけ変圧器が必要です。で、変圧器が必要なのであれば、その現地でドライヤーを買うのではなくて、変圧器を日本で買って持ってきてもいいんですが、これ変圧器ってですね、なかなか高額なんですね。安いやつもあると思うんですけれども、調べてみると結構高かったりするんです。で、変圧器って、留学以外に使う機会がないので、もったいないんじゃないかと思うんですね。なので、まあ、現地で本当に安いドライヤーがあるので、それを買って、使うことをお勧めしているんですが、まあ、このドライヤーはマーケットに、スーパーマーケットには売ってないので、他で買う必要があります。で、実際どこで買えるかというと、まあ、こういった、電化製品とかは電化製品屋さんに行くのではなくて、ターゲットというお店で買うことができます。でこのターゲットっていうお店は、どういうお店かというと、一応調べてみました。どういうのに分類されるんだろうというふうに調べてみたら、大型ディスカウントストアというふうに出てきたんですが、なんか何でも安売りの店っていう感じはしないんですけれども、まあ、そういう分類になるんだろうなと思って、まあ、ほとんど何でも買うことができます。これどこに売ってるかなって聞くと、ほとんどのアメリカ人はわからない場合はターゲットに行ったら買えるんじゃないのというぐらい、何でも揃ってますので、ドライヤーの他に、例えば服ですね、衣服も買えますし、靴も買えますし、ベビー用品も買えるし、おもちゃも買えるし、電化製品も買えるし、あと食料品も買うことができますね。ゴミ袋、トイレットペーパー、あとシャンプーとかいうのも全部揃います。ただ、マーケットほどどこにでもないんですね。トレダジョーズほど偏ってはいないんですが、マーケットほどそんなにないというので、ちょっと買い物に行くのに、まあ、時間がかかるというか、移動しなきゃいけないのが、まあ、ちょっと不便な点ですね。あとターゲットで買えるものは、プリペイドのスマホとかも買えますね。先にお金払って、で、1ヶ月ずつ使っていくというのがプリペイドのスマホなんですが、まあ、短期留学であれば、自分で日本から持ってきたスマホを使えば問題ないんですけれども、それこそ半年とか1年とかいう留学であれば、もうじゃあ現地のスマホを買っちゃおうと、で、まあ、契約すると本体買わなきゃいけないし、あと2年間縛りの契約があったりということがあるので、まあ、プリペイド携帯をターゲットで買えば、まあ、安くで現地のスマホを持つことができます。あと先ほども言いましたが、まあ、それ以外で何か必要かなっていう商品がある場合は、まあ、ターゲットに行けばほとんど買うことができるんじゃないかなと思います。はい、以上がですね、まあ留学生活で現地で購入が必要なものなんですが、まあまあ、絶対に必要なもの、もう本当にすぐに必要なものは、もうその留学初日に、ほとんどですね、スーパーマーケット、ラルフスやボンズで買うことができます。で、もうちょっとだけ、プラスアルファで必要なものは、ターゲットで買うことができるというのが今日のまとめになります。はい、今日の内容は以上ですが、いかがでしたでしょうか。いよいよですね、僕の方はもう明後日には日本に帰って、説明会、カウンセリング、それから中学生のサマーキャンプの引率と、なります。そうですね、お申し込みいただいた方には、お会いできるのを楽しみにしていますし、中学生の方ですね、引率してロスに戻ってくるのも、しっかりサポートしていきたいというふうに思っています。ただですね、日本に毎回その仕事で帰って、唯一の楽しみが、まあ、食事ですね。一人で帰って、一人で泊まって、仕事をして、で、何が楽しいかというと、まあ一人なんですけれども、食事に行ったり、あ、でも日本のスタッフと、食事に行きますね。日本のスタッフさんと。あと、帰った日に、ロスにいた後輩とご飯食べに行きますが、僕ですね、ポッドキャストでも言いましたが、ついこの前受けた血液検査で、コレステロールの 数値がすごく高くて、とってもよろしくないと、本当に真剣に気をつけなさいと言われてですね、食事制限をしなきゃいけないんですね。まだその何ですか、血液をサラサラにするようなコレステロール値が高いからこれ飲んどきなさいというような薬を飲む、一歩手前だと思うんですけれども、それ飲んだら一生飲まなきゃいけないというような感じのお薬なんですが、それを飲みたくなかったら、しっかりやりなさいということで、その食事制限がですね、赤身の肉も食べちゃダメだと。で、赤身の肉っていうと、牛肉と豚肉ですね。あと加工食品っていうんですかね、ソーセージとかハンバーガーも食べちゃダメというので、日本に帰ってですね、ちょっと焼肉をスタッフさんと食べに行こうという話をしてたんですが、それが焼き鳥になり、後輩と食べに行くのも焼き鳥となり、で他に食べる食事もやっぱり気をつけなきゃいけないので、そんなに食べたいものをガツッと食べることはできないんですが、それが楽しみだったんですけれども、そこをちょっと抑えながらちょこちょこっと美味しいものを食べて帰ろうかなというふうに思っています。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。